神の子らよ、主に着せよ。栄光と力を主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。主の御声は水の上に響く。栄光の神の雷鳴はとどろく。主は大水の上にいます。主の御声は力を持って響き、主の御声は輝きを持って響く。主の御声は杉の木を砕き、主はレバノンの杉の木を砕き、レバノンを子牛のように、シルヨンを野牛の子のように踊らせる。主の御声は炎を裂いて走らせる。主の御声は荒れ野をもだえさせ、主はカデシュの荒れ野をもだえさせる。主の御声は目鹿をもだえさせ、月満ちぬうちに子を産ませる。神殿の者皆は唱える、栄光あれと。賛詠546番。実家によって罪を告白し、悔い改めへ導かれます。実家、私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名を乱れに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読詩編37、詩編第37編、23節から29節。購読詩編44ページの下の欄真ん中あたり。 箴言第37編23節から。主は人の一歩一歩を定め、
御胸に叶う道を備えてください。
人は倒れても打ち捨てられるのではない。
主はその手を抱いて入れてください。
若い時にも老いた今も私は見ていない。
主に従う者が捨てられ子孫が安を乞うの。
生涯憐れんで貸し与えた人には
祝福がその子孫に及ぶ。
悪を避け善を行えば主は正義を愛される。主の慈しみに生きる人を見捨てることなく常しえに見守り、
主に逆らう者の子孫を絶え、
主に従う人は地を継ぎ、
いつまでもそこに住み続ける。
賛美歌6番。いたします。はじめに旧約聖書申命記第7章6節から11節、旧約聖書292ページです。申命記第7章6節、あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手をもってあなたたちを導き出し、エジプトの王 ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。あなたは死なねばならない。あなたの神主が神であり信頼すべき神であることを。この方はご自分を愛し、その戒めを守る者には千代にわたって契約を守り慈しみを注がれるが、ご自分を否む者には明々に報いて滅ぼされる。主はご自分を否む者にはためらうことなく明々に報いられる。あなたは今日私が行えと命じた戒めと掟と法を守らねばならない。次に新約聖書ルカによる福音書第3章1節から20節、新約聖書105ページです。ルカによる福音書第3章1節。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンティオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン地方の領主、リサニアがアビレネの領主、アンナスとカイワとが大祭司であったとき、神の言葉がアレノでザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。これは預言者イザヤの書に書いてある通りである。あれので叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。そこでヨハネは洗礼を授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい身を結べ。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。そこで群衆は、では私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えた。徴税人も洗礼を受けるために来て、先生私たちはどうすればよいのですかと言った。ヨハネは、規定以上のものは取り立てるなと言った。兵士も、この私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよと言った。民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについて、もしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていた。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼を授けになる。そして手に身を持って打刻針を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。ヨハネは他にもさまざまな勧めをして民衆に福音を告げ知らせた。ところで領主ヘロデは、自分の兄弟の妻ヘロディアのことについて、また自分の行ったあらゆる悪事についてヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込めた。こうしてヘロデはそれまでの悪事にもう一つの悪事を加えた。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、一週間の生活を終え、 こうしてまた新しい日曜日の朝をあなたが私たちの人生の上に加えてくださり、心から感謝いたします。今1週間のそれぞれの生活を終え、あなたのもとに集い、あなたの言葉を聞いて、新しい1週間への歩みへとあなたは私たちを押し出してくださろうとしています。あなたは礼拝を通じ、聖書の言葉を通じて、私たちに今日聞くべき言葉を与えていてくださいます。あなたが与えてくださった言葉にどこまで忠実であり誠実であったか、それが問われる朝であり、今詩編の第37編によってあなたの言葉を口にいたしました。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。この言葉を口にしたばかりです。神の心にかなう道を私たちにあなたは備えてくださる。その一歩一歩を私たちは歩くように求められています。その一歩一歩をすぐに私たちは踏み外してしまい、神のお心を尋ねるよりも自らの心のままに一歩一歩を歩むことがどれだけ多々あるかと思わざるを得ません。あなたがご覧になると、あなたの言葉からすぐにそれてしまう私たちであることを思い懺悔いたします。そのような私たちであるからこそ、あなたはもう一度あなたご自身の言葉を私たちの心と体に植えてくださり、その言葉によって新しい週間一歩一歩を歩むように導いてくださろうとしています。その道を歩いている中で、たとえ倒れたとしても打ち捨てられるのではないと詩編の著者は信頼を持って語っています。主がその手を捉えていてくださると語っています。私たちはあなたの手に捉えられて今日までの人生を歩むことが許されました。これからもまたあなたが私たちの手を取って共に歩いていてくださるのです。その恵みの言葉を、説教の言葉を通じて私たちにさらに知らせてください。使わされましたしもべがあなたの言葉を取り継ぎます。今日私たちの教会に集うすべての人々に、あなたご自身が必要と考えていらっしゃる言葉を力強く豊かに正しく述べ伝えることができますように、語るべき言葉を聖霊によって開いてください。その唇を開いてください。集うすべての心と体を柔らかにし、聖霊の働きによってあなたご自身の言葉として運び、信仰を養い育み、弓道中の者たちが信仰告白洗礼入会の決断をなすことができますように、どうぞ導いてください。疲れ果ててようやくこの場にたどり着いた者もいるかと思います。さまざまな不安を抱えつつこの場に急ぎました。また不安な家族を残しつつこの場に集った者たちもいます。どうぞそれぞれに必要な癒しと平安とがあなたの聖霊のお働きによって与えられますように。今日はこの礼拝の中において、定期の教会総会において、あなたによって選出されました長老の認職式、執事の認職式が執り行われます。あなたが私たちの教会の信仰を守るために長老たちを立ててくださり、その長老たちの働きを補佐し、また執事としてさまざまなご奉仕の責任を担う人々を立ててくださいましたことをあなたにお礼申し上げます。ふさわしい賜物を聖霊によってあなたが与え、家族も支えられ、私たちの教会が新しい年度末に向かって福音の伝道と牧会に励むことができますように導いてください。たくさんの教会員たちがあなたによって与えられた賜物を持って教会にお仕えします。その愛の労苦にあなたのねぎらいがありますように。洗礼を受ける者、 信仰告白する者、あなたを求める者を与えてください。今日この礼拝に先立ち、日曜学校の礼拝を捧げました。キリストの名によって建てられた学校で学び始めた者たちが今朝も集いました。どうぞその人生の若き日に、真実の唯一の救い主、主イエスキリストとの出会いをあなたが与えてください。日曜学校の生徒たちを私たちは覚え、すべての者たちが信仰に至りますように祈りを捧げています。その家族ともども救いの中にあなたが入れてくださいますように。小さな子どもたちから年齢を重ねた者たちまで、すべての世代にわたって福音が豊かに行き届きますように。礼拝の後にもたれますさまざまな集いの上に、神の言葉と聖霊とによってあなたが満たしてください。新学校で学び始めております者たちがいます。真面目始めています者たちがとても少ないと聞いています。無牧師の教会も増えています。教会の働きを担う者たちが各地の教会においても高齢化を重ねています。働き人を増し加えてくださいますように。ミッションスクールにおいて学び始めている者たちが各地の教会の礼拝へと至りますように。日本の各地の教会において、また全世界の教会において主の日の礼拝が捧げられています。ペンテコステに向かってそれぞれの教会が歩みをしています。働きを祝福してくださいますように。私たちの教会は5月1日に教会創立121年の記念の日を迎えます。血の滲むような思いで先達者たちが伝道に励んでまいりました。そのおかげで私たちは今日あるを得ています。どうぞ教会の歴史と伝統を守り、将来に向かって大胆に伝道する教会へとさらに成長させてください。世界のさまざまなところで平和を求める祈りが尽くされています。しかしなおテロや戦争、人々と人々、民族と民族、国と国とが血を流し合っています。争い揉め事を絶えず重ねています。その責任ある人々にあなたが背後にいて、平和への道、また秩序への道を歩む抜くことができますように導いてください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌148番。 信仰告白賛美歌566番、使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。私たちの教会では今救い主主イエス・キリストのご生涯をルカによる福音書に尋ね始めています。新約聖書にはマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ4つの福音書が収められています。とても興味深いことに、おそらく誰もが知っているクリスマスの出来事、救い主主イエス・キリストのご降誕の出来事は、今読んでおりますルカによる福音書とマタイによる福音書にしか記されていません。マルコによる福音書とヨハネによる福音書にはクリスマスの出来事が記されていない。その正反対にイースターの出来事、主イエス・キリストが十字架に赴かれ、貼り付けられ、死なれ、葬られ、三日目に復活なさった。この出来事は四つの福音書が記しています。ただ記しているだけではなくて、たくさんの筆を費やして十字架の出来事とイースターの出来事を記しています。それだけに私たちキリストの教会に生きる者にとって十字架の出来事、イースターの出来事が信仰の要であるということがよくわかります。四つの福音書が筆を揃えて記しているのはもちろんこのイースターの出来事だけではありません。今朝も聞いておりますルカによる福音書第3章1節から20節に登場いたしますヨハネ、最後の預言者ヨハネ、主イエス・キリストに洗礼を授けることになるこのヨハネをめぐる出来事もまた四つの福音書が丁寧に記しています。特にルカによる福音書はそのヨハネの父ザカリアと母エリサベト、どのようにして身ごもって誕生したかということまで遡って記しています。四つの福音書がヨハネの出来事を記しているということ、それだけにこのヨハネという人は聖書に登場する人物の中でも重要な役割を担った、そういうことができます。このヨハネはヨハネによる福音書の著者ヨハネではありません。主イエス・キリストの弟子ヨハネでもありません。もう一人のヨハネ、最後の預言者ヨハネです。救い主主イエス・キリストが登場なさる直前に登場した人がこのヨハネ、最後の預言者としてヨハネが登場し主イエス・キリストが登場する。で、主イエス・キリストが登場なさってその直後に登場するのは誰かというと一番弟子ペトロです。最後の預言者ヨハネ、主イエス・キリスト、一番弟子ペトロ、こういう順番で3人の重要な人々が登場します。 預言者ヨハネ、主イエスキリスト、弟子使徒ペトロ、この3人に共通することがあります。それは何かというと、最初に語った言葉が同じ。ヨハネが語った言葉も、主イエス・キリストが語られた言葉も、そしてペトロが教会が誕生した直後に最初に語った説教、その言葉も同じです。ヨハネは何を語ったかというと、悔い改めよ、天の国は近づいたと語りました。全く同じ言葉を主イエス・キリストも語られました。悔い改めよ、天の国は近づいた。ルカによる福音書にはその言葉が記録されていませんが、マタイによる福音書には全く同じ言葉が記録されています。悔い改めよ、天の国は近づいたとヨハネは語り、主イエス・キリストもお語りになった。ペトロが語った最初の言葉も今同じだと申しました。ペトロが使徒として教会が誕生したその日に語った説教の言葉が同じです。人々に向かってどう語ったかというと、悔い改めなさい、このようにペトロは語りました。ヨハネ、主イエス・キリスト、ペトロ、語った言葉は同じ。そういうことから言えば、ヨハネは主イエス・キリストの先駆者であり、主イエス・キリストはヨハネの後継者であり、またペトロは主イエス・キリストの後継者である。私たちキリストの教会に生きる者たちが語っている言葉の一つが、悔い改めなさい、天の国は近づいたという言葉ですから、ヨハネ、主イエス・キリスト、ペトロ、そして私たち、私たちと無関係な人々3人の話を聖書が語っているんじゃなくって、今日私たちが語っているのと同じ言葉をペトロが語り、主イエス・キリストが語られ、遡ってヨハネが語った、ヨハネ、主イエス・キリスト、ペトロの後継者であるということ。そのヨハネとペトロ、この2人に共通していることがもう一つあります。それは何かというと、洗礼を授けたということです。ルカによる福音書第3章3節、そこでヨハネはヨルダン川沿い地方の一帯に行って、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。洗礼を述べ伝えたっていうのは言葉足らずの日本語です。洗礼を施すものです。洗礼を受けなさいと述べ伝えた。なぜ洗礼を受ける必要があるかというと、罪の許しのため、悔い改めの印として洗礼を受けなさいとヨハネは語った。ペトロも同じ言葉を語っています。このルカによる福音書がその第2巻として表したのが使徒言行録、最初の教会の様子を記したものです。その第2章にこういう言葉が記してあります。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。ヨハネは悔い改めよ、天の国は近づいた、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。ペトロは主イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい、悔い改めなさいと語った。語った言葉も授けた洗礼も同じ。何を語ったかというと、罪の許しを得るために悔い改めなさい、洗礼を受けなさい、悔い改めて洗礼を受けなさい、こういう言葉をヨハネもペトロも語りました。しかしヨハネが授けていた洗礼とペトロが授けていた洗礼と決定的に違うことがあります。それは ペトロは誰の名によって洗礼を授けたかということです。イエス・キリストの名によって洗礼を授けた。ペトロが授けた洗礼というのはキリスト教会の洗礼です。ヨハネが授けた洗礼というのはユダヤ教会の洗礼です。決定的に違う。語った言葉は同じです。罪の許しを得るために洗礼を受けなさい、悔い改めなさい。ヨハネもペトロも同じ言葉を語りました。しかし誰の名によって洗礼を授けたかということが決定的に違った。主イエスキリストはこうおっしゃいました。父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさい。ペトロは主イエスキリストの名によって洗礼を授け、私たちの教会は父なる神、子なる神、聖霊なる神様の名によって洗礼を授ける。キリスト教会の洗礼を私たちの教会は当然授ける。しかしヨハネが授けていたのはユダヤ教会の洗礼でした。最後の預言者として洗礼を授けた。改めて第3章3節、そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。誰に向かってこの説教を語り洗礼を授けていたか、ユダヤの人々です。神の民イスラエル、ユダヤの人々に向かって洗礼を受けなさいと洗礼を述べ伝えていた。これは異例のことです。ユダヤ人はユダヤ人であるというだけで洗礼を受ける必要がありませんでした。異邦人、外国人がユダヤ教会に改宗するときにユダヤ教会の洗礼を受けた。神の民イスラエル、ユダヤの人々は自分たちの先祖をずっとたどっていけばアブラハムに行き着くことができる。アブラハムの子、アブラハムの子孫だ。それだけでも神の民、神に清められた民、神の選びの民だから洗礼を受ける必要はないと思っていた。ところがそういう人々に向かってヨハネは厳しく悔い改めを迫った。本当に神の民としての資格があるのか、自分たちの先祖にアブラハムがいるなどというようなことを思っても見るな、こんな道端に落ちている石ころからでも神様はアブラハムの子孫、神の民を生み出すことができるのだ。アブラハムの子孫が救われるということは、その約束は神の全く自由な約束でした。申命記の第7章に記されている言葉を読みました。あなた方が神の宝の民とされたのは、特別に偉かったわけじゃない、優れていたわけでもない、貧弱だった。ただ神の愛のゆえにあなた方を救うと神様は約束なさったという言葉が記されていた。いつの間にかその約束を傲慢にも思い上がって受け止めてしまった。神の民であるがゆえに犯す過ちを最後の預言者ヨハネは見抜いた。それで悔い改めの印として洗礼を授けていた。しかもどこまで出かけてきている人かというと、アレノです。ヨルダン川沿いのアレノでヨハネは説教を語っていた。ヨルダン川で洗礼を授けていた。都エルサレムから長い時間かけて歩いて旅を続けてきた人々に向かってです。そこで語られる言葉は決して耳に心地よい言葉じゃない、大変激しい厳しい言葉です。そういう人々に向かってペトロは大変厳しい言葉を語った。7節から9節、マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか、悔い改めにふさわしい身を結べ、我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の 根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。わざわざ都エルサレムも離れてあれのにまで出かけてきて、一生懸命ヨハネが語る言葉に耳を傾けている人々に向かって、お前たちはマムシの子と呼びかけた。マムシです。毒を持っている。マムシは噛みつくことによって毒を、動物でも人間でもその毒を回そうとします。マムシの子というのは他でもない私たち自身のことです。私たちが毒を持っているということは一体どこでわかるか。このルカによる福音書をまとめたルカとともに伝道に励んだパウロという人がローマの教会に宛てて書いた手紙の中で語っています。口、喉、舌、唇はマムシの毒で満ちている。パウロはそう語りました。私たちは誰かに噛みつくってわけじゃありません。言葉によって噛みつく。憎しみの言葉になったり、妬みの言葉になったり、嫌味な言葉になったり、そこに悲しみが生まれる。揉め事や争い事が生まれてしまう。故意にそういう言葉を語るということもあるでしょうけれども、ついうっかり語った言葉がそのように悲しみを生み出してしまうということがある。私自身舌禍の男ですから、そのことを常に気をつけなくちゃいけないと自戒を込めて思っています。でもついついそういう毒を帯びてしまう。毒のマムシの子と呼ばれても、私自身そういうふうに呼ばれても仕方がない毒を持っている人間だ。神の民ではなくってマムシの子、神の怒りを受けて滅びざるを得ない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれるとヨハネは語った。このヨハネが語った言葉と主イエスキリストがお語りになった言葉は全く同じです。ヨハネだけが厳しい言葉を語って、主イエスキリストは常に耳に心地よい言葉を語りになり続けられたというわけじゃありません。私はブドウの木、あなた方はその枝である。私につながっていながら良い実を結ばない木は皆切り倒されて捨てられて、切り倒されて火の中に投げ込まれると、主イエスキリストご自身もお語りになった。ヨハネの厳しさを主イエスキリストもまた持っておられた。こういう厳しい言葉を、しかし神の民イスラエル、ユダヤの人々は荒れ野にまで出かけていってきちっと聞き届けたんです。そうだ、今まで自分たちは恵みの上にあぐらをかいていた。真実に神様の方向を向くことが大事なんだというふうに受け止めた。こんな厳しい神の言葉なんて自分の人生には不必要、何の役にも立たない、何も生み出さないと言ってヨハネが語る言葉を捨てたんじゃない。いや、ここに捨てた人々が登場します。先週詳しくお話しいたしました。第3章一節、ポンティオ・ピラト、ヘロデ、こういう人々です。まさにポンティオ・ピラトの下で主イエス・キリストは裁きを受けられ、ガリラヤの領主ヘロデの下で主イエス・キリストは裁きを受けられた。ヘロデのお父さん、ヘロデ大王は2歳以下の男の子を皆殺しにする、あのベツレヘムクリスマスの時にそういう暴挙に出た。そして19節20節に記されています。ヘロデとヘロディアです。領主ヘロデは自分の兄弟の妻ヘロディアのことについて、また自分の行ったあらゆる悪事についてヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込めた。こうしてヘロデはそれまでの悪事にもう一つの悪事を加えた。領主ヘロデは自分の兄弟ヘロディア、自分の兄弟の妻ヘロディアのことについてヨハネに責められた。ヘロデは自分の弟フィリポの妻ヘロディアを無理やり自分のものにした。そのヘロディアの娘サロメにそそのかされて、結局ヘロデはヨハネの首をはねることになります。斬首することになる。ヨハネを殺害することになります。それまでに牢に閉じ込めた。 なぜ牢に閉じ込めたかというと、自分の過ちを指摘する言葉をヨハネが語ったからです。耳に痛かったからです。こんな言葉は聞きたくない。神の民イスラエル以外の大勢の人々はわざわざ荒れ野にまで出かけてきていて、ヨハネが語る言葉に耳を傾けていました。洗礼を受けたいとさえ思った。しかしポンティオピラト、後にはポンティオピラトですが、ヘロデもヘロディアも娘サロメも聞きたくない。自分の過ちを指摘する言葉をヨハネが語ったから、だから獄に閉じ込めた、口を封じた、もう喋るな。それは世界の2000年間にわたる歴史を顧みるとすぐに分かります。日本の教会もまた弾圧迫害を受けました。宣教師たちは追放された。獄に入れられた人々もいますし、殉教して亡くなっていった人々もいます。気に入らなかったから口を閉じた。私たちはそんな面倒くさいことしない。耳を閉じる。しかし神の民イスラエルの人々はここで耳を背けなかった。きちっと聞いた。これはヨハネだけではありません。先ほどペトロが最初の説教で何を語ったかということをちょっと語りました。使徒言行録第2章37節から38節、人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。人々はペトロが語った言葉を聞いて心を打たれた。心打たれたと翻訳されている言葉は、強く心を差し貫かれたという言葉が用いられています。一足飛びに気持ちよくなったというわけじゃないんです。一足飛びに恵まれた、慰めが与えられたと思ったのではなくって、心差し貫かれるような思いを一時した。それで悔い改めなさい、洗礼を受けなさい、罪を許していただきなさい、聖霊を受けますとペトロは語った。ヨハネが語った言葉を主イエス・キリストもお語りになり、そしてまたペトロも語った。人々はその厳しい言葉をきちっと聞き届けただけじゃなくって、第3章15節、民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについてもしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていた。メシア、キリストです。救い主です。神の民イスラエルの人々はキリストを待ち望んでいました。救い主を待ち望んでいました。ひょっとしたらこのヨハネこそがキリストではないかと思った。決して耳に心地よい言葉を語ったわけじゃないんです。厳しい言葉を語り続けたんです。けれどもこの人こそがキリスト救い主なのではないかと密かに思った。それでヨハネはこう語りました。16節から17節、そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。そのお方の足元にひざまずいて履物の紐を解く値打ちもない。そのお方、やがて来たるべきキリスト。そのお方の足元にひざまずいて履物を脱がせてあげる、紐をほどいて差し上げる、そういう値打ちもない。足元にひざまずいて履物の紐を解くという仕事、この仕事は最も身分の低い奴隷の最も卑しい仕事でした。 そういう値打ちも自分にはない、そのお方の足元にはべる値打ちも自分はない、そのお方は火であなたたちに洗礼をお授けになる、手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる、裁きの火をもたらされるとヨハネは語った。主イエスキリストも実を結ばない枝は投げ捨てられて外に捨てられる、そして集められて火で焼かれると主イエスキリストもお語りになり、ペトロもまたそのように語りました。だから大いに心打たれた、心差し貫かれるような思いになった。主イエスキリストがなさるべき裁きは徹底している、そのようにヨハネは語り、主イエスキリストもあの最後の晩餐の食卓において、私はブドウの木、あなた方はその枝であるという、誰もが愛しているその言葉を語ったすぐ直後に、集めて焼いて焼かれてしまうと、裁きの火をもたらされるということをお語りになった。それほどまでに私たちの毒が大きい、マムシの子と呼ばれても仕方がない、こういう厳しい言葉をヨハネは語って、人々は悔い改めた、方向転換した。今まで自分たちは恵みの上にあぐらをかいていた、アブラハムの子孫だというだけで救われると思い込んでいた、心がこもっていない悔い改めなき信仰に生きていた、そのような悔い改めをなした。でヨハネは洗礼を授けた。主イエスキリストが来られる、やがて来られるということを指し示して、ヨハネはここから、このあと主イエスキリストに洗礼を授けた後、このルカによる福音書から消えていきます。ヨハネの語った言葉を引き継ぐようにして、主イエスキリストは今度は伝道の生活をお始めになり、主イエスキリストがその務めを終えられたら、今度は一番弟子ペトロがお始めになる。18節、ヨハネは他にもさまざまな勧めをして民衆に福音を告げ知らせた。ヨハネが語った言葉は福音なんです、良い知らせなんです。一方で今まで説いてきた言葉は、私たちの毒、マムシの子であるということを暴く、耳に痛い言葉です、厳しい言葉です、自分の責任を問われる。しかしルカははっきり書いているんです、福音、良い知らせだ。どうしてここに記されている言葉が良い知らせだと私たち受け止めることができるのかということです。良い知らせの一つ、7節から9節、言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。もう一つは16節17節、聖霊と火であなたたちに洗礼を授けになる、そして手に身をもって脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。ここに福音がある。こんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。麦を集めて蔵に入れて、殻を消えることのない火で焼き払われる。これこそ福音、良い知らせです。本当は私たちは火で焼き滅ぼされて当然であったマムシの子でした。マムシの毒を持っていました。マムシというのは火の中に入れて焼いちゃう、本当はそうされても仕方がなかった。靴の紐を解く値打ちもない私たちでした。ところが主イエスキリストが最後の晩餐の食卓でしてくださったかとは一体何であったか。弟子たちの足元にひざまずかれて、弟子たちの足を水で洗われ、手ぬぐいで拭かれた。本当は 主イエスキリストの足元にひざまずいて、弟子たちが埃で汚れた主イエスの足を水で洗って差し上げ、手ぬぐいで拭いて差し上げるべきところ、12人の弟子たち誰一人としてそういうことしなかった。食卓についておられたイエス様の足は汚れたままだった。弟子たちもそうでした。その弟子たちの足元に主イエスキリストがひざまずかれて、水で洗って手ぬぐいで拭いてくださった。主イエスキリストの足元にひざまずく値打ちもないものの足元に主イエスキリストがひざまずかれた。マムシの子と呼ばれても仕方がないような弟子たちの足元にひざまずかれて洗ってくださった。私たちの足元にひざまずいて主イエスキリストが洗ってくださった。翌日イエス様は十字架に赴かれます。その十字架の象徴です。弟子たちの靴の紐を解いてくださった。どこにつなぎ止められていたかというと、罪につながれていた、死につながれていた、裁きの火につながれていた。その裁きの火を主イエスキリストが十字架によってお受けになった。火をもたらされるとおっしゃいました。その火が誰にもたらされたかというと、ご自身です。イエス様ご自身にその裁きの火が投げ込まれた、父なる神によって。その出来事を私たちは聖霊の働きによって信じることが許された。ヨハネは聖霊によって洗礼を授ける、そのお方は火と聖霊によって洗礼を授けになるとおっしゃいました。その裁きの火は誰にもたらされたかというと、主イエスキリスト、聖霊は私たち。イエス様の十字架、あるいは足元にひざまずいて足を洗ってくださったということ、罪を洗い流してくださったということ、どうして私たちは受け入れることができるかというと、その聖霊のお働きのおかげです。ヨハネは聖霊によって洗礼が授けられると語り、ペトロもまた聖霊を受けると語りました。主イエスキリストを真ん中にしてヨハネとペトロが語ったことは同じ。ヨハネは指し示し、ペトロもまた主イエスキリストを指し示した。私たちはその聖霊の働きのおかげで、かつて自分は石ころであったということ、マムシの毒を持っていたということ、そのマムシがイエス様の十字架のおかげで火に投げ込まれて焼かれて滅んでしまった、あるいは麦の殻、私たちを取り囲んでいた罪という殻が焼き払われて、私たちは麦として蔵、天の国に私たちは入れていただけた。悔い改めよ、天の国は近づいた。天の蔵がそこにある。その言葉を聞いて、私たちは聖霊の働きのおかげで心も体も柔らかにしていただき、イエス様の十字架こそ私たちがマムシの子から神の子、石ころから大切な宝石、神の宝の民と変えられる唯一の道であるということを受け入れることができた。このイエス様の十字架のおかげで私たちは神の子として、神の民として、神と共に生きることができるようになったのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、最後の預言者ヨハネが語った大変厳しい言葉の中に福音の言葉が埋められていたことを、今日明らかにあなたがしてくださりありがとうございます。マムシの毒を持ってしまう私たちです。マムシの子と呼ばれても、石ころと呼ばれても仕方がなかった私たちを、神の子、神の大切な宝石、宝の民とされたことを今思い起こすことができ、心から感謝いたします。語りました言葉を聖霊の働きによって一人びとりに運び、神の宝の民として一週間生き抜き、また次の日曜日この場に戻ってくることができますように、感謝と願い、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌324番、thank you. 長老認職式を執り行います。先週の定期の教会総会において長老として再選された3名の方たち、どうぞ前にお進みになってください。教会の方は受付で礼拝の入り口でお渡しいたしました認職式における教会の誓約の用紙をお手になさってください。聖書を朗読いたします。民数記第11章16節から17節。主はモーセに言われた。イスラエルの長老たちのうちからあなたが民の長老およびその役人として認めうる者を70人集め、臨済の幕屋に連れてきてあなたの傍らに立たせなさい。私はそこに下ってあなたと語ろう。そしてあなたに授けてある霊の一部を取って彼らに授ける。そうすれば彼らは民の重荷をあなたと共に負うことができるようになり、あなた一人で負うことはなくなる。使徒言行録第20章28節から32節。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。式辞。私たちは今ここに私たちの教会が選挙した3人の兄弟姉妹を長老の職に任じようとしています。長老とは旧約聖書においては全会衆のために群れを治める者を言い、新約聖書においてはよく治める長老と言い、あるいは治める者は心を尽くして治めと言い、福音を述べ伝える使徒、預言者、教師などのほかに別に長老を置いてこれを補佐させたのです。それゆえに長老は牧師とともに長老会を組織し、会員の入会および大会の処置、礼拝の整頓、教理の擁護、教会の秩序の保持、会員の訓練、伝道の拡張など使徒たちの命じた通り教会を治めなければなりません。教会員はこれらのことを記憶してこの職を尊ぶべきです。二つの信仰告白を朗読いたします。1890年日本キリスト教会信仰の告白。我らが神とあがむる主イエスキリストは神の一人子にして人類のためその罪の救いのために人となりて苦しみを受け、我らが罪のために全く生贄を捧げたまえり、およそ信仰によりてこれと一体となれるものは許されて義とせらる。キリストにおける信仰は愛によりて働きて人の心を清む。また父と子と共にあがめられ礼拝せられる聖霊は我らが魂にイエス・キリストを献じす。その恵みによるにあらざれば罪に死したる人神の国にいることを得ず、いにしえの預言者使徒および聖人は聖霊に警惕せられたり、新旧良薬の聖書のうちに語りたもう聖霊は宗教上のことにつき誤りなき最上の審判者なり、王子の教会は聖書によりて佐の告白文を作れり、我らもまた生徒がかつて伝えられたる信仰の道を報じ賛美と感謝等をもってその告白に同意を表す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。すなわち聖霊によりて身ごもられ乙女マリアより生まれポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死して葬られ黄泉に下り三日目に死者のうちよりよみがえり天に昇りって全能の父なる神の右に座したまいり、 かしこり来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動教会、すなわち聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。1954年、日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ世々の聖徒とともに使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、かしこり来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。選出されました長老たちに誓約をしていただきます。大坪京子、露木健一、松下克幸、あなた方は今任職式を受けて長老の職に就こうとしています。あなた方がこの職に就くのは、教会の頭また大牧者である主イエス・キリストの証明によるものと確信しますか。あなた方はその恵みによって召された召しにかなって歩もうと志しますか。あなた方は私たちの教会の信仰告白を誠実に保ち、教会の定めたことに従うことを約束しますか。また教会の一致、清潔、平和のために祈り、このために努めることを誓約しますか。
私たちは神と教会の前に信じて誓約いたします。
どうかこの志と決心とともに、これを成し遂げる力をもお与えください。アーメン。教会に誓約していただきますので、小田原十字町教会の教会の中で健康上差し支えない方はその場でご起立ください。礼拝堂の入り口でお渡しいたしました誓約の言葉。あなた方が選んだこれらの兄弟姉妹は、今任職式を受けて長老の職に就こうとしています。あなた方は私たちの教会の長老として、これらの兄弟姉妹を受け入れ、主にある従順をもってこの重い務めを全うさせることを誓約しますか。どうぞおかけください。祈りを捧げます。天にいます私たちの主イエスキリストの父なる御神様、御子主イエスキリストを私たちに賜り、教会の頭としてくださった父なる御神様、今神の前に召されたしもべたちを私たちの教会の長老としてくださることを感謝いたします。どうか今後これらの兄弟姉妹を豊かに恵み、聖霊を注ぎ、その信仰にも行いにも 全改宗を導くのにふさわしい信仰と知恵と力を与えてください。どうか死に至るまで忠実に仕えて、大牧者である主イエスキリストが来てくださるときに、その栄光を受け、良い忠実なしもべよとの祝福が受けることができるようにしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。認職の言葉。あなた方は今長老に聖別されて、牧師を補佐し、人を教会に入れる務めを委ねられ、また私たちの教会の群れを守る職に任ぜられました。それゆえあなた方は教会において述べ伝えられる主イエスキリストの教えに心しなければなりません。もし信仰真理から迷うものがあるときには、その誤りを正し、彼らを正しく導くのがあなた方の務めです。あなた方は常に柔和をもって人に接し、逆らう者には愛と徳とをもって導かなければなりません。あなた方は教会の頭、主イエスキリストの召しを受けて長老の職に任ぜられたのですから、その責任は極めて重大です。しかし主イエスキリストは必ずあなた方と共にいて、あなた方に必要な信仰と恵みと賜物とを与えてくださいます。ただあなた方の務めは誘惑の多いものですから、思考を慎み、信仰と行いとにおいて改宗の模範とならなければなりません。常に聖書を学び、聖書に親しみ、祈りを怠らず、浅いを恵みの座に近づくことを忘れず、特に牧師教会のために祈り、あなた方の信仰を行いのない信仰となさず、あなた方の祈りを空ごととしてはなりません。すべて教会の頭、主イエスキリストを模範とすべきです。どうか私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方と共にありますように。アーメン。長老認職式を終わります。続いて執事認職式を執り行います。先週の定期の教会総会において執事として選出された3名の教会員はどうぞ前にお進みになってください。聖書を朗読いたします。使徒言行録第6章1節から6節。その頃兄弟の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで、仲間のヤモメたちが軽んじられていたからである。そこで12人は弟子をすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。一同はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人、ステファノと他にフィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の改宗者ニコラを選んで人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。式辞。私たちは今ここに、私たちの教会が選出した兄弟姉妹を執事の職に任じようとしています。執事とは牧師および長老を補佐して教会に仕えるために選出されたもので、新約聖書において人たちは、私たちが神の言葉を差し置いて食卓のことに携わるのは面白くない、そこで兄弟たちをあなた方の中から聖霊と知恵とに満ちた評判の良い人7人を探し出してほしい。その人たちにこの仕事を任せ、私たちはもっぱら祈りと御言葉の御用に当たることにしようと言っています。教会員はこれらのことを記憶して執事の職を尊ばなければなりません。信仰告白。2つの信仰告白は先ほど朗読いたしました。執事に誓約をしていただきます。上村徹、斉藤茂子、露木隆二、あなた方は今認職式を受けてこの職に就こうとしています。 あなた方がこの職に就くのは教会の頭また大牧者である主イエス・キリストの証明によるものと確信しますか。あなた方は私たちの教会の信仰告白を誠実に保ち教会の定めたことに従うことを約束しますか。また教会の一致、清潔、平和のために祈りこのために努めることを誓約しますか。
私は神と教会の内に慎んでそれを誓約します。
どうかこの志と決心とともにこれを遂げる力をも与えてください。アーメン。教会に誓約をしていただきますので小田島教会の教会員はその場でご起立ください。あなた方が選んだこれらの兄弟姉妹は今任職式を受けて執事の職に就こうとしています。あなた方は私たちの教会の執事としてこれらの兄弟姉妹を受け入れ主にある従順をもってこれらの兄弟姉妹を励まし尊敬し助けることを誓約しますか。教会の方はどうぞおかけください。任職の祈りを捧げます。私たちの主イエスキリストの父なる御神様、今あなたが召し出してくださったしもべたちを私たちの教会の執事としてくださることを感謝いたします。どうか聖霊を注ぎ兄弟姉妹が喜びと感謝と思ってその務めに当たることができますように。どうか兄弟姉妹に必要な信仰と知恵と力と慰めと励ましを与えてその生涯を祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。任職の言葉。あなた方は今執事の職に聖別されました。あなた方は主イエスキリストの召しを受けてこの職に任せられたのですから、今後教会の頭である主イエスキリストは必ずあなた方に必要な信仰と賜物と恵みと知恵を与えてくださいます。あなた方は牧師と長老を助けて教会に仕えるものです。それゆえ務めと怠らず心を熱くし主イエスキリストの体なる教会に仕えなさい。昔執事たちが人たちを助けて御言葉を伝えさせたように、あなた方も牧師と長老がその宣教誓いの使命を実現するように努めなければなりません。あなた方はその勤勉忠実な奉仕によって教会員の模範となってください。熱心に生むことがなければ主イエスキリストは必ずあなた方を祝福してくださいます。主人が帰ってきた時そのように勤めているのを見られるしもべは幸いである。よく言っておくが主人は彼を立てて自分の全財産を管理させるであろうと主イエスキリストはお語りになりました。どうか私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方と共にありますように。アーメン。執事任職式を終わります。献金を捧げいたします。
かれて御言葉の説教を聞くことが許され感謝いたします。私ども日頃神様からたくさんの賜物をいただいております。その一部をただいま献身の印として御前にお捧げいたしました。どうぞこれをあなたに聖別し御用のためにお用いくださいますようにお祈りいたします。私たちの救い主イエスキリストのお名前によってこの祈りを捧げます。
アーメン。昭和544番あなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一度とともにあるように。アーメン。